花井と
キッドの失笑ラジオ、
ファミコン名人の教えカッコ仮
2-3、イエーイ。パーソナリティの、
はい、バグって花井と
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、ベイがですね、
そう、
ベイスターズが
もう後がない。ベイスターズが、
まあ公開される時にはどうなってかわかりませんけど、
そうそうそう、
今日はあの第5戦をですね、
うん、
勝ちまして、
すごい
ね。今2勝3敗なので、
カジバのクソ力出たね、これ。
そうそうそう。だから、まあ、もう負けたら終わりなんですけど。
そうそう、負けたら敗水の陣
なんですけども。
挑んでもらって、
3連敗からの2連勝ですから。
すごくない？
すごいよね。
だってソフトバンク相手にさ。
そうですよ。もう、なんか、ベジータと悟空の戦いみたいなもんですよ。地球に来た時のさ。
そうそうそうそうそう。
そんなようなところからの、からのこの、ね、もう一勝行ってもう一回勝っちゃうのかっていう。
そう、いや、もう一勝勝ってほしいな、これ。
なんかね、本当に、3勝3敗でさ、最終戦まで行ったらもうあの、俺死ぬんじゃねえのっていう。
いや、本当にもう、キッド見に行った方がいいと
思う。そうだね。
朝一から並んで。
ね、なんか。
そうそう、もう、次がわかんないから。
入れなかったとしても、その、
そうそうそう、
ハマスタの周りでね、
そう。なんか、とか、あと、ね、なんか、スポーツ部、多分、中継しているところとかも。
そうそうそう。
ね、その画面見ながら、一緒に応援するみたいなさ。
うん、俺のコスモをやるみたいな感じで。
そうそうそうそう。もう、元気玉みたいな感じで。
な感じでね。
うん。
そんぐらい多分、今年を逃すとですね。
そうですよ。
もう、多分また、十何年後とかなっちゃいそうなので。
そうそうそうそうそう。
ベイの周期的にね。
うん、米周期的に言うと。
そう、だって、1個前が38年ぶりとかで、今回が19年ぶりとかだから、次どうなるか分かんないわけですよ。
うん、そうそうそうそう。
少なくとも2桁行くんじゃないかっていう感じが、
2桁は、
ね、
いやー、
しますからね、
そうですよ。
ぜひここで決めていただきたいと。
そうそうそうそう。
っていうことで、まあ、公開される時には決まってるのかもしれませんが、まあちょっとまだ、現時点では楽しみが、
ね、ワクワクの感じ
あるという状況ですね。
あ、そんでね、
うん、
さっきまでさ、ちょっと一緒に焼肉を食べに行ってたんだけど、
ほうほう、
その相手が、昔っていうか、まあ、6年ぐらい前に、あっと驚く放送局っていうね、ネットテレビ。
はいはいはいはい。
はい、あったんだけど、そこで一緒になってた中澤京子ちゃんっていうね。
おー、はいはいはい。
そうそうそうそう、ゲーム番組で一緒だったんだけど、
はいはいはい、はい。
そうなの。で、今、まあ、その時中澤ちゃんは歌手、
うん、
まあ、MC もやってたんだけど、そう、だったんだけど、
うん、
今、そこの事務所辞めて、なんと実演販売士でバリバリ働いてて。
ああ、なんかそうみたいだね。
そう。で、名前もジャンプ中澤っていう名前に変えて、
うん、
ジャンプが好きだから、週刊少年ジャンプが好きだから。
ああ、そういう。
ジ
ャンプ。
そうなの。でも、実演販売の最大手でね、
うん、
バリバリやってて。
はいはいはい。
そうなの。だから、大阪とか、まあ、海外とかにも行ったりするんだけど、結構大阪に来ててね。
うん、
で、なんか、連絡、くれて、
うん、
そう、まあ、ちょこちょこ会ってんだけど、
はいはいはい、
そう、ほんで今日またこう都合があったんで、
うん、
一緒にこう焼肉食べてさ、
うん、
なんかそのジャンプちゃんといるとすごい元気になるんだよね。そう、なんか不思議に本当に元気の源みたいな感じで、
はいはいはい、
なんかへこんでる時に会うとなんか元気になるっていうので。
うん、
それをこう言ったら、
うん、
なんか結構言われるらしくて、その、へこんでる人からなんか連絡があって、
うん、
で、なんか一緒にご飯とか食べると相手が元気になるっていう。
ああ。
すごい力を持ってて。
そうだね。
同じ、8月28日生まれなんだけどね。
ああ。
そうなの。
まあ、だから、そのパワーは、花江さんではなく、
そうそうそう。
中澤さんの方に行ったってことですかね。そのステータスフリーをさ、その日に生まれた人に、 どういうふうに。
ゲーテも同じ誕生日だから。
だからゲーテは知性を振られた。
そうそうそう。
だいろんなものを、花江さんは多分声のデカさとかが、
そうそうそう。
パラメーターで振られたけども。
おかしいからさ、うん、その声のデカさにパラメーター振るって、もうどういうことだよっていうね。
なんか、多分さ、いっぱいいるじゃないですか、うん、その日に生まれた。
いっぱいいる、8月28いっぱいいる。
だから多分その神様も、
うんうん、
なんか何個かちょっと変なの作ろうかなっていう。
あ
ちょっとこう、とんがったやつも作ろうかなっていうことなんじゃないの？
遊び。
さ、最初は多分さ、もうバランス取れたの作るじゃん、おそらく。
そうだよね。だからゲーテとか作るでしょ？
そうそうそう。まあゲーテは割と知性とか感性にこう振ってるけど。
うん。
で、だいぶやって、あ、なんか同じようなやつばっかりになったなと思って。
うんうんうん。
ちょっとまあ、あの、15,000人目ぐらいでさ、
うん、
いや結構なんか8,000人ぐらい同じ感じになったから、
うん、
ちょっと変えてみようかなっていう、
うん、じゃあ声でかいやつどうみたいな、
そうそう、もしくはあのステータスを自動で決めてくれるオートみたいなやつで、
なるほどなるほど、
やったらあれなんか結構面白いのできたなとか言って、
お
う
お
う
お
う、そのまま出しちゃった、あの決定ボタン押しちゃったのかもしれない。
あ、なーって。
うん。あ、やべ、なんか、声だけすごい振っ、あ、まあ、いっかなーっていう。
まあ、いっかーっていう。うん、
とりあえず、これもいてよし、みたいな。
そうそうそう。
感じなんじゃないですかね。
なるほどね。
うん。だから、まあ、ジャンプさんは、おそらく、
元気を与える人っていう。そう、
他の人に元気を与えるっていう、まあ、部分にパラメータ振られてんじゃないですかね。
だからやっぱりもうこう、実演販売してね。
うん。
バリバリやって。もう、だからテレビとか、ラジオとか、
ほうほう
出てるし、
素晴らしい。
すごいんだよね。で、なんか、自分の今やりたいことができてるっていうので、
うん、
すげえと思って。
あれですよ、あの、ディオがさ、あの、ジョジョの、三部で、
はいはい。
まあ、時を止める能力を手に入れるわけですけど、
うん、うんうん。
その、最初にその能力を手に入れた時に、
はい。
まあ、まだあんま使え、うまく扱えなくて、
うん、
で、エンヤバーっていうその、ディオにスタンド能力授けた人が、
うん、
その世界とこう、なんていうの、がっちりこう、噛み合った時に、
うんうん、
すごいもう無限に時を止められるようになると、
うんうん。
もう息を吸って吐くようにスタンドを扱えるようになりなされみたいなこと言うんだけど、
うんうん、
多分その中澤さんは今そのがっちり世界と、
そうそう。
歯車噛み合った状態なんだろうね。
だから。なんかその元々歌とかやりたくて、で、
うん、
まあ、その声で表現というか。
はいはいはい。
そうそう。そういうので、まあ、いろいろこう突き詰めていった結果、その、
うん、
今の実演販売士って。で、年を取っても、できるって。年を取ったら取っただけ、なんていうの、まあ、若い小娘が、なんだかんだ言ってるよりは、
うん、
ちょっとした、ね、主婦。
はいはいはい、
主婦というか、まあ、主婦層には、やっぱこう、年を重ねていった方が説得力あるし、洗剤とか売るにしてもね。
まあ、そうだね。
そうそうそうそう、お掃除グッズ売るにしても、
うん、
その方がやっぱり、説得力があるから、
そうだね、
やっぱすごいいいっていう、年を取ってもずっとできるっていう、
うん、
素晴らしいなと思って。
伊達に女を50年もやってるんじゃないよって、ラピュタのね、
そうそうそう、
おばさんも言ってましたけどね。
うん、
そんなような感じ？
そう。でもね、やっぱりこう、若い感性だから、
うん、
その今までの実演販売と同じことをやっていてはいけないって、ジャンプちゃんは思って、
うん、
自分でその、機材は多くなって、荷物は多くなるけど、
うん、
その、自分でこう iPad で、その BGM とかを自分で流せるセットをもう持ってんだ。
ああ、なるほど、なるほど。
そう。だからなんかこう、ドラムロールとか、
あ、
入れたりとか、ドロロロ、ジャーンみたいなんとか。
うん。
そう。で、こう、なんか、これからちょっと、この汚れが今からすごい、落ちますよっていう、
ああ、はい。
ところの曲は、ちょっとこう、ミステリアスな曲流したりとかして、そう。
ああ。
っていう演出をしてて、それを今までやってる人がいなかったから、
うん。
そう。自分でその、DJ もやるみたいな。演出を自分でやるっていうのが、やってて、
うん、
おーすげーと思って。
パイオニアだね。
そうなの、そうなの、
うん。
だからちょっとこうパソコンもできるから、
うん、
そう曲も編集して、
はいはいはい。
そうそう。でもこうボタン一つで音が出るようにしてサンプラーに入れて、
うん、
もうそれをだからもう荷物は多くなるけどやっぱりそれをやった方がいいっていうので。
ああ素晴らしいですね。
そうそうそう素晴らしい。だからもう新しいのを考えてるっていうこうちゃんとね、
うん、
そこがやっぱすごいなと思って。
うん、
うーん、
まあ、花井さんも大いにね参考になるとこだよねそれはね。
そうそうそうそう。
うん、だメガマウスアイドルっていうのはやっぱりまだいないわけじゃないですか。
そうなんですよ。
だそれをどのように世に広めていくかってなった時に、その見た目のサメの被り物してるっていうのは面白いですけども、さらにそれをどのように、
そう。
ね、演出していくかっていうのは、その、ジャンプさんのね、ことは大いに参考になるんじゃないですかね。
やるなっていう。
うん。
そうそうそう。
だそういうことをやっていると、世界とがっちり歯車が噛み合って、うん、そうそう。
で、世に、世界に羽ばたいていくっていう。
そうそう。もう、ね、リオみたいに時を止めるぐらいの、
そうそうそう。
ことができるようになるわけじゃないですか。
そうなんですよね。うん、
だから多分、その、花井さんが、うん、まあ今、やろうと思ったり、やりたいなと思ってることを、
うんうんうん、
そのジャンプさんは今実現してちょっと先にいるわけじゃないですか。
そうそうそう、先輩なの。
そうそう、だからそれを見て、うん、あ、ちゃんとこういう風にやれる人がいるっていうので多分パワーをもらうんじゃないですかね。
まあ確かにね。
自分の未来予想図じゃないけどさ、うん、あ、この先道あるんだっていうのが具体的に見えるわけじゃないですか。
しかも絶対にマイナスのことを言わないっていう、うん、引き寄せみたいな感じかもしれないけど、
うん、
絶対前しか向かないみたいな。
うん。
そう。あ、なんか、すごいなぁと思って。
それはすごいパワーですね。
それはすごい、だってもう逆にすごい勇気いるもん。その前だけ向いていくっていうの。
うん、そうだね。
そう。うん、私とかもやっぱ不安だからすぐさ、もうどうしようみたいな、なっちゃうけど、うん、ミスやっぱり取り越し苦労じゃん。
そうだね。
今年もやっぱりミス取り越しグロオブジーアーを受賞してるから。
うん、そうだね。ノミネートは間違いなくされてるね。
やっぱり勇気を持ってこう、うん、なんていうの、これで間違いないみたいなのがなかなかね。そうなんです、うん。そこがやっぱね、ジャンプちゃんはすごいなっていうね。
うん、まあ
今日も元気をいただいてきましたよ。
そう、一つですね、花井さんにもアドバイスをするとしたらですけども。
はいはい。
あれですね、その、取り越し苦労を、まあ、するわけじゃないですか。
うん、する。
そう、それをね、うん、ダメなこととか、いうふうに思うのは、思わない方がいいんですよ。
あ、資料深いとか、
そういうこと？いや、ね、取り越し苦労は、多分するんですよ、これからも。
うん、する。うん、
だけど、その、取り越し苦労してるときに、とかしたときにさ、
うん、
あ、また取り越し苦労しちゃった、私ダメだなっていう風に、思うと思うんだけど、
うんうんうん、はいはい。
一番ダメなのはそのことなんですよ。うん、
あ、なるほどなるほど。
いや別に取り越し苦労することがあるわけじゃなくて、
うん、
取り越し苦労してる自分がダメだって思うところが一番悪いところなんですね。
じゃあ、ダメの方に惹かれていくんだね。
そうそうそう。だから取り越し苦労してても、
うん
うん、あ、でも、私、取り越し苦労してるな、あっはっはぐらいでいいわけですよ。
なるほど、またやっちゃった
、そうそうそう、テヘペロぐらいでいいわけですよ。それが悪いこととかダメなことだって思うと、どんどんその下に引きずられるんですね。
すごい、そうそう、これ何の話してるんだろうね、今。
そうだ、中澤さんももしかするとだけど、
うん、
まあ、いろいろ失敗したりさ、その、何か、
うん、あ
ると思うんだけども、
ね、
うん、ただその時に、その失敗したこと自体は、失敗したって受け止めるけど、
うん、
それしちゃった私ダメだっていうことを多分言わないんじゃないの？
まあ、それを踏まえて、
そうそうそう、失敗しちゃったっていう、私失敗しちゃったっていうことは事実としてあるけど、
うん、
それがダメだとか、自分が能力がないからだからダメなんだとかに行かず、
うん、
失敗した、じゃあ次はしないようにどうしようかなっていうふうに考えを、やっていけば別に前に行けるってことなんじゃないのっていう。
ああ。
っていう ね、アドバイスがあります。
まあでもこれはもうね、 今こう聞いてくださっている皆さんにもきっと、
うん、
ねいろいろ、
そうそうそう、
当てはまることはあると思いますし、
そう、
はい、
失敗したことがダメなわけじゃないんで、うん、失敗した自分ダメだって思うと、ね、どんどん下に、
ね、
と行っちゃうわけですよ。
引きずられちゃうもんね。
なので、
不思議なことに、
そうそう、だってそういうのを見てさ、ドジっ子可愛いって思う人もいるわけじゃないですか。
まあそうか、
それ全然ダメじゃないよねそれ。むしろ、
うん、
そういうドジっ子大好きな人にとってはさ、完璧に何でもこなす方がダメなわけじゃないですか。
なるほど。
うん。だから別に、なんてことはないわけですよ。その、取り越し苦労してるのが可愛いと思う人もいるのかもしれないし。
さすがミス取り越し苦労。
そうそうそう。さすがだね。いいね。それだよ、それ。それなくしちゃダメだよっていう。なんかほら、
そこが可愛げだよ。
そうそうそう。なんか、私もそうですけど、アドバイスしたがり屋さんがいるじゃないですか。
うんうんうん、
そういう人はそういう困ってる人が欲しいわけですよ。
なるほど。
なぜなら、
もう需要と供給が。
そう、なぜならアドバイスしたいから。
ああ。
そう、だから、そう、役に立ってるんですよ。取り越し苦労する しやすい人は、
なるほど。
周りのアドバイスしたくてしょうがない人の役に立ってるわけですから。
でも、ウィンウィンなんだ。
そうです、そうです。
なるほど。
だから別に悪くないですよ、全然。
ああ、やっぱりみんな誰かの役に立つ。
そうです、そうです。
ために生まれてるわ、これ。
そう、なので、まあ、取り越し苦労をしても別に悪くないんですっていうところに立てば、
お
いいんじゃないですかっていう。
はい。
っていうね。
ありがとうございます。
いえいえ、なんか、たまに人生相談みたいな話もしますけどね。
そうですね。たまに哲学的な。
そうですね、しますけど。じゃあ、メッセージ行ってみましょうか。
あ、行ってみましょう。
ワールドシューキューマンさん。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。モビルスーツの中で直撃を食らって爆死するってどんな感じなんでしょうか、うん、なんか想像力を働かせて語ってくださいということで、ありがとうございます、
うん。ありがとうございます。
すごいね、すごい大喜利を投げられてる感じ
の。ね、急にね。うん、
まあ、ただ、モビルスーツで直撃を食らうっていうのが、
うん、
まあ、おそらくビームライフルみたいなのだと思うんですけども、あれって超高熱なので、
うんうんうん、
多分蒸発して終わるんですよ。人間がね。
そうだよね。
だから、
うん、
なんていうんだ、どんな感じも何も、多分、サウナでさ、
うん、
ロウリュウっていうのがあって、なんか、
バ
サバサ仰ぐやつ、
はいはいはいはい、
ムキムキの兄貴がさ、その、
うん、
なんか、オイル、アロマオイルみたいなのを焼けてる石に垂らして、
はいはいはい、
その空気をバッサバサ送ってくれるやつあるじゃん。
うんうん、
あれの超熱い版みたいな感じだと思うんだよね。
おー。
で、気づいたらもう死んでるっていう。
もう熱いって思った瞬間もう死んで
る。死んでるっていう。
な
くなってるっていう。
なくなってるよね。
うん。だってね、普通に、その、スーパー銭湯のサウナのロウリュでも、
うんうん、
多分なんかドラゴンの炎、フバー派かけたらこんな感じなんじゃないのぐらいのは、
なるほどね。
あるんで、
フバーかけたら大体これ
ぐらい
耐えれるみたいな。
っていうような感じ。うん。なんで多分、そのモビルスーツでビームライフル直撃っていうのは、
うん、
それのまあ多分100倍ぐらいなのかなっていう。
そう、気づけばない、
ね。ないっていう感じなのかなと。で、時が見えるみたいなことを言う側になっている可能性があるので。
はい。
そんな感じだと思います。
うん。
そして、タコ坊さん、ありがとうございます。
あ、ありがとうございます。
最近、マザー2をやり始めましたと。
うん。
お、全般的にシャレオツな感じです。
うんうん。
お二人はやりましたか、感想を聞かせてくださいということですが。
ありがとうございます。
マザー2ね、やってないんですね。私も1を途中までしか
やってない。まさか二人とも、二人ともやって。
はい、ということで、やったら感想をお伝えしますでいいですかね。
うん、そうですね。だって、マザー2の宣伝で多分、キムタクがやってたから。
そう、マザー2って。
それはおしゃれ、代表の人がやってるんで。
うん。だって、大人も子供もお姉さんも。
お姉さんもです
お姉さんもですからね。
うん、
お姉さんができるゲームってのはシャレオツなんじゃないですかね、やっぱね。
やっぱ丸の内 OL とかがやるわけでしょ？
そうそうそう。
キムタクが宣伝してるし。
あれやったあれ、キムタクのでしょ？みたいな。
うん。 だってあの当時のキムタクだからもうそりゃもうすごいですよ。
ね、もう神みたいなもんですかね。
まだその結婚もしてないしさ。
そうだね。
まだ私たちにもチャンスがあるってみんな思ってるわけですよ。そう、
ワンチャンあるんじゃないのみたいな。
そうそうそうっていうね。
感じの時の。
そうで、そんな時ですよ。
キムタクが推しているマザー2。
うん。マザー2ですよ。
ですからね。なんでまあやったら、感想を言いますということで。
はい。
はい。そして、羽根付き帽子さん、ありがとうございます。
あ、ありがとうございます。
選挙の話、ちょっと前にね、衆、選挙ありましたけど。
そうそう、あった。台風の日ね。
そうそうそうそう。
うん。
で、今までできずにいたことを、今回の選挙でやってみましたと。
お、
それは投票所に一番目に入って、投票箱の中が空であるか確認する、ゼロ票確認の立ち会い人になることです。
うん、おお。
だいぶ前のファミ教内で話題に上って、時間があればやってみようと頭の片隅であったので、今回嵐の中一番乗りしてみましたと。ありがとうございます。
おー、ありがとうございます。
すごいね。
だいぶ前に言った。
だっけ、これ。
話だね。多分言ってる。う
ん、まあ、うん、すごいですね。これでも貴重なんじゃないですかね。
貴重。だって、みんなやりたいでしょ。
ね、その、ないっていう、うん、ありませんとか言うのがね。
ねえ、どうしたらいいのかな、ね、ないですかって聞かれて、ありません
っていうのかね。
一筆書くのかな。
なんか、
うん、
そこなん、どういう風なやり取りをするのかちょっと聞きたいですね。
ね、気になるよね。なんか、
うん、どんなことを聞かれるのかっていう。う
ん
う
ん、確かにありません、うん、みたいな。
ね、
言わなきゃいけないのか。
ねえ、なんか、
うん、
ファイナルアンサーとか聞かれて。
そう、
ファイナルアンサーです
みたいな。写真とか撮られんのかみたいな。
うん、
気になる気になる、
ね。ちょっとそこら辺詳しく、ね、
うん、
お聞きしたいですね。
いやもうほんとあの日嵐でさ、
うん、
ちょ本当に期日前に行っときゃよかったと思ったね。
あ、なん
か
もう結局期日前に行きましたね。
あ、行った、うん、なんか当日でいいやって思ってたらさ、
うん、
なんかもう電車が全部止まっちゃって、珍しいんだけどその大阪に直撃っていうの。
あ、なるほどね。
そうなの。なんか和歌山あたりにちょっと台風止めるおじさんがいるから。
あ、言ってたね。
近畿は、そうそうそう、近畿は台風を免れるっていうね、
うん、
都市伝説があるんだけど、
はいはい、
そのおじさんがちょっと風邪ひいたのかな、
あ、
わかんないんだけど、
うん、
ちょっと今回はちょっと無理だったみたいで、おじさんの力でも
直撃しちゃったと。
そうなの。そしたらまあわざとかもしれないけどね、こう選挙ちょっと行かせまいみたいな。
あ、そう、あえての、
あえてのおじさんの考えだったのかもしれないけど。
なるほど。
そうな、だから電車が止まっちゃってもいけないみたいな。
ああ。
いや、あんなの珍しいんだよね。
うん。私は期日前に行ったんですけど。
てい
うかまあ、ここもう数年ずっと期日前に行ってって、その、まあ、当日ってやっぱり混み合いますじゃないですか。その、選挙、投票場がさ。
まあ、見合うし、何があるか分かんないもんね。
うん。だから、
うん、
大体で、今、都市部だと、
うん、
まあ、区役所とかでも投票ができるんですけども、
うんうんうん、
まあ、夜の8時ぐらいまでやってるので、
やってるね。
なので、まあ、7時ぐらいに仕事を終えて、
うん、
まあ、行けば十分間に合うし、
うんうん、
まあ、全然人もいないわけですよ、その平日の。
いないいない。
夜8時前の区役所なんて。
うん。
で、しかも、大体ね、その、期日前投票に行くと、
うん、
すごいね、若いスタッフの人たちしかいなくて、
へ
ー、なんか、まあ若い女性だったり、まあ若い男性だったり、多分、選挙のボランティアなのかなと思うんだけども、
うん、
非常にピチピチなフレッシュなスタッフしかいませんので、
うん、
大体当日、まあ別にいい悪じゃないんだけどさ、
うん、
当日行くと大体おじちゃんおばちゃんとかが受付をしているじゃないですか、
うん、
も
う
そこがなんかね、フレッシュメンとフレッシュガール、
おー。
なんで、なんか、ちょっと新鮮？
おー、ようこそー的な感じで、
ね。そう、なんかね、
ご苦労様でーす。
そう、初々しい感じの。なのでね、期日前投票もし行ったことないよっていう方は、
うん、
別にね、当日と比べていい悪いでもちろんないですが、
うん、
一回行ってみると面白いかもしれません。なんか全然雰囲気が違うので、
うん、
っていうのがあります。
うん。
はい、じゃあ次行きますが、
はい。
金田さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんにちは。前回、新鬼ヶ島の話が出ましたが、
お、
うん、
うんうん。
同じファミコン昔話シリーズの悠々期、うん。
うん。
も BGM 含めて激烈素晴らしいので、機会があったらぜひ遊んでみてほしいですと。ただバーチャルコンソールなどの移植がないために遊ぶための敷居が高いんですよね、ということで、ありがとうございます。まあ有料機、ね、
ディスク、
そうそうそう、これも2枚組で、まあこれはあの最有機が元の話ですけど、う
ん、はいはいはい、
まあ悠々機、遊ぶ遊ぶ記録ですが、うんうん、これもねいいんですよ。
へー、
まあまあ最有機なんで孫悟空みたいなのがいて、
うんうんうん、
まあそれとあとオリジナルでその悟空を育てた女の子みたいなのがいて、
うん、
その二人をまた入れ替えて進めていくような感じ。
あ、なるほど。
でまあやっぱりその女の子がさらわれちゃって牛魔王に、
うんうんうん、
でそこで悟空が助けに行くという話で、でまあ仲間も三蔵と八戒と沙悟浄がいて、
うんうん、
行くんですけど、
うん、
まあ沙悟浄がじゃない、三蔵がすげえ生臭なやつで酒も好きだし女も好きだしみたいな感じのやつで。
うん、
で、まあ、原作だと最有機の三蔵って馬に乗ってるんですけど、
馬乗ってる。
それがスクーターに乗ってるというやつで。
あ、なるほど。
で、まあ、最有機読んだことある方はご存知かもしれないんですけども、
うん、
三蔵が乗ってる馬ってあれもともと竜なんですね。
うんうん、うん、
ドラゴンなんですよ。
うんうん。
なんでもう天竺に着いた時に竜に戻るんですけど、
はいはいはいはい。
その悠々機でも三蔵が乗ってるスクーターは、
うん。
タツキチっていう名前で、まあ、竜の化身なんですけど、
うん、うん。
まあ、ただスクーターに変えられてるっていう設定で乗ってて。
おぉ。
で、面白いのが、まあ、ちょっとネタバレになるんですけど、
はいはいはい。
一回船に乗るところがあって、
うん。
そこでタツキチを手放して確かお金を作るんですよ、その船に乗るための。
悲しい。
で、そう、それ売ればいいじゃないかとか言って、いや、これはちょっと大切なものだから売れんのじゃ、みたいなこと言うんだけど、結局、なんか、もう他に手段がなくて、泣く泣く手放すんだけど、で、で、牛魔王の城のとこで火がすごい燃えてるところで、
うんうんうん、
で、これ先に進めんってなった時に、
うん、
その、辰吉が、
うん、
超パワーアップして帰ってきて、なんかものすごいハーレーみたいなバイクになって、ブワーンって来て、で、三蔵様って来て、もしや辰吉みたいな。で、なんか、あの後なんかすごい、なんかものすごいアラブの石油王みたいな金持ちにからわれて、で、いろいろ改造されて超パワーアップして帰ってきましたみたいな。
すごい
感じで、その炎のとこボーンって乗り越えていくっていう。
へー。
なかなかね、そう、ギャグタッチなんだけど、そういう感動シーンもあり、
うん。
あとね、まあ、これもネタバレになっちゃうんですが、
うん。
八戒がね、
うん、うん。
八戒が、その、ちょっと裏切って、その、向こうの牛魔王側についちゃうんですよ。
はっ。おうおう。
なんだけど、最後の最後で、なんか、本当にこれでいいのかってなって、
うん、
葛藤を乗り越えて、うん、こっち側に戻ってくるっていうのがあって、めちゃくちゃ感動するね、それが。
へ
ー。なんで、もうね、だから、このね、悠々機もまあ、かねつさんおっしゃる通りで、
うん、
新鬼ヶ島にと、もう、構図つけがたいぐらいいい作品なんですよ。
そうなんだ。
ただね、まあ、おっしゃる通り、バーチャルコンソールとか出てないって話なんで、
うん、
これね、めっちゃいいっすよ、悠々機。
じゃあ、ファミキョで、また、募りますか。
そうだね、なんかね。
うん、
で、あとね、もう一個あるんですよ、この、ファミコン昔話じゃないんですけど、この うん、ディスクの、2枚組のやつで、うん
はいはい。
タイムツイストっていうのがあって。
ほう。
それはもう本当にこれもマイナーで、
うん。
任天の作品なんだけど、
うん。
あんま知ってるか、名前知っててもやったことある人は少なくて、
うん、うん。
あのね、本当に書き換えの、最後の方だから600円になった時なんだよね。
う
ん、500円じゃなくて。
値上がってる。うん。
時に出たやつなんだけど、
うん。
これはもうタイムスリップものなんですよ。
お
ー。で、悪魔が封印されてる壺があって、
はいはい、
それが悪魔が封印が解かれて、
うん、
で主人公の男の子が体を悪魔に乗っ取られちゃって、
はいはい、
でそれを追っかけていくんだけどタイムベルトみたいなので、で悪魔がいろんな時代にワープして、
はい、
でその時代に絶対その悪魔の あの、うん、化身みたいなやつと、
うん、
あと、神の子って呼ばれる敵対してる二人がいて、
はいはい、
主人公はその神の子を助けて、はい、悪魔側のやつをやっつけて、どんどん悪魔を追いかけていくって話なんだけど、
は
い、最初がね、あの、ジャンヌ・ダルクがいる頃の話で、ジャンヌは神の子で、
うん、
で、そのジャンヌを殺そうとしてるのが悪魔側のやつっていう話と、
うん、
あとね、5つぐらいあるんだけど、
うん、
あとヒトラーがいる時代で、
うん、
ヒトラーが悪魔の子かな？悪魔側かな、うん、で、神の子がそのレジスタンスのやつとか、
うんうんうん、
最終的にこれ多分これがあるからリメイクできないと思うんだけども、
うん、
最後キリストの時代まで行くのね。
お
で、最後にそのキリスト、まあネタバレなんだけど、キリスト最後のとこに悪魔が来て、キリストの体を乗っ取ろうとするんだけど、そこで最初に出てた悪魔の壺に封印して、
うん、
東方三賢者が馬小屋に来たとこね、もうちょうど生まれたところで、そこで封印して、
うん、
で封印したと思って未来に帰るんだけど、
うんうん、
実はその悪魔はキリストの体の中に入っちゃってて、でキリストが無限の命を持った悪魔として現代まで生きてて、で世界を核戦争に導いて滅ぼしちゃったっていう未来に行っちゃって、
これ絶対ダメだ、
ね、そうそうそうだ、だからそれを回避するためにもう一回そのあの、うん、ベツレヘムに戻って、
はいはいはい、
でその壺じゃなくてキリストの中に入ってるぞって言って、
うん、
でバレたかーってなって悪魔キリストの体に入った悪魔と最後の戦いをして勝つというね、非常にこれ多方面にいろいろまずいぞっていう感じの。
ただ面白そう。
そう、めちゃくちゃ面白いこれ。マジで。
面白そう。
うん、超面白い。あとね、もう一個やばいのがね、あの、南北戦争の話があって、そう、リンカーンが神の子で、で、KKK 団、あの、白い布を被った白人修行、至上主義者が悪魔側っていう話もあって、これも結構やばくないっていう。
結構ギリギリ。
そう、ギリギリの。ギリギリの、そう、ギリギリの話ばっかりしかないんで。
すごい。ワクワク南北戦争もすごいと思うけど。
そうそう、ワクワク南北、やばいやばいやばい。ワクワク
ってなんだっていう。
だからね、タイムツイストはね、多分絶対にリメイクされないと思うんだけども、
本当だ。
話超面白いので、
うん。
あの、まあ、やる機会があったら、
本当だ。
と思いますので。
ああ、ゲームブックで出てないかな。
ねえ、タイムツイストね、俺も多分実感、他にあると思うんだけどね。うん、あれはね、超面白いです。
やばいね、それ実況したいね。
ねえ、だから、もしも、プレイ可能な方は、
そうだね。
その機会を逃さず、ね、タイムツイストやった方がいいと思います。はい。というところでいいお時間になりましたので、
はい。
このあたりで締めたいと思います。
はーい。
じゃあ、いつものご挨拶お願いします。
はい。というわけで、
ありが。
太陽ホエールズ。